Thank you. ただいまより太閤節第4手術のクリスマスデーでございます。
見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。正英539番を歌います。主なる御神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集り来ました一人一人の賛美で祈りに耳を傾け、命の言葉を豊かにお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを共に捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、出会うのは皆をお迎えさせまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の畑を今日を払えまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪を救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく何時のものなるため、アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌の566番です。それでは使徒信条、
我らは天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天にのぼり、全能の父なる神の御に座したまえり、かしこより鍛えて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわ。我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌115番を歌います。Thank you. どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。主なる御神様、今朝私たちこうしてクリスマス礼拝に集いましたことを本当にあなたの恵みとして感謝いたします。アドベントキャンドルにすべての灯火が灯りました。暗い闇の中に灯火として光として来られた主イエスキリスト、そのお誕生日に向けて私たちはアドベントカレンダーを心の内に一枚一枚めくってまいりました。一つ一つの扉を開くたびに、この降誕の喜びの日に近づくために、神様が私たちを愛されたゆえに、その一人子イエスをこの地上に生まれさせてくださった、その喜びを味わってまいりました。どうぞこの礼拝を通して、私たちがそのあなたに愛され、そしてその印としてイエス様がこの地上に来てくださった、その大きな喜びを豊かに味わい、その喜びを分かち合うことのできる、その主日としてこの礼拝を最初からそして終わりまであなたの導きのうちに置いてくださいますように、あなたがそのように愛してくださっていること、それを覚えつつも、またそれに甘えてか、私たちは日々の中で多くの罪を犯すことになりました。思い起こせば、今週もあそこで、そしてここで、また記憶にないところで、私たちはあなたに背くこと、ただあったことを覚えるものであります。祈るたびにあなたの許しを請うものでありますけれども、どうぞ私たちの犯しましたその罪をお許しくださいますように、またこうしてクリスマスの週にこそあなたの御心にかなった歩みを一つでも多く歩ませてくださいますように、どうぞ私たちにあなたよりの導きを豊かにお与えください。聖書には 灯火をテーブルの下に置く者はいない。私たちを照らすためにテーブルの上に置くものだ。そのように書かれております。どうぞ私たちの光として来られたそのイエスの誕生をテーブルの上に置き、証しすることができますように。世界中で、そしてこの地域で闇を抱えておられる人々に、キリストの光を照らすことができますように。私たちを証人として押し出してください。私たちはついつい自らの体が、そして心が暗くなるものです。光がなければどのように私たちは照り輝かされるのだ。そう思います。あなたの光を今再びこの礼拝を通して受け入れさせてくださいますように。世界に目を向けると闇がこの地上を覆っております。理由なく傷つけられる人たちがいます。あなたがすべての人に平等に与えたはずの恵みを受けることができずに、飢餓のために、また戦火に怯えて暮らす人々がこのクリスマスの時にもいることを覚えます。どうぞそのような真っ只中に来られた光であるイエス様の御跡を追って、私たちがそのような世界をに向けて祈り、そして何をなすべきかを考える機会を私たちにも導きとしてお与えくださいますように。私たちの友のうちにも今闇を抱えて歩んでいる者がおります。今こうして礼拝を共に守っている私たちの兄弟姉妹のうちにも闇が横たわっています。闇のあるところに光をもたらす人として私たちを歩ませてくださいますように。どうぞそのお一人お一人の上にもあなたのその光が差し込みますように。特に弱さを抱えている人々、高齢のために、また病のために、この喜びの日ここに集い得なかった兄弟姉妹がいることを覚えます。そのお一人お一人の上に、その自宅で、また病床であって、あなたの光を豊かにお与えくださいますように。この喜びを証しするこの礼拝、またこの後日もたれます CS のクリスマス礼拝、そしてキャンドルライトサービスの上にあなたの豊かな祝福がありますように。ご準備くださるお一人お一人、また参加するお一人お一人をあなたの光の子として強めてくださいますように。この喜びの日、この礼拝において、その喜びの言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を、今あなたが聖霊で豊かに満たし、また聞く私たちの心を開き、幼子イエスを私たちが今一人一人が受け入れることができますように、私たちを整えてくださいますように。この願いばかりの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌103番を歌います。Thank you. ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所はルカによる福音書2章1節から7節までです。聖書朗読の後に説教、聖書はキリストの会話桶と題しまして、遠藤牧師です。
その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。今日はこの貝羽桶、聖書はキリストの貝羽桶と題をつけました。もともとマルチン・ルターという人が語った言葉だとされています。そしてこの貝羽桶になぜ救い主がお生まれになったのか、貝羽桶は一体何を表しているんだろうか、そんなことを今日はそのルターの語ったとされるこの言葉、そしてルター自身が語ってきた説教の中から少し3つ彼の助けを借りて、今日はご一緒にこの聖書をもう少し私たちが自分に近く、そしてまたより深くこの聖書の箇所を御言葉をですね、味わうことができる、そのことを願っています。貝羽桶自身は家畜の餌置き場です。餌を置いているマグサ、さまざまな餌を置くその場所、一説によると家の土間、かつて日本でも玄関の先に土間がありましたけれども、その土間の横のところにですね、貝羽桶、その馬とかを、家畜を飼っている、その馬がちょうど、首を伸ばせば届く、だいたい1メートル、60センチから1メートルぐらいの高さの、こう床の上にですね、その貝羽桶を置くと、ちょうど、特に寒い時などは、その貝羽桶にすぐ、餌を、取ることができる、そのような、場所。ですから、イエスが生まれた場所として、野原である洞窟であるとかですね、いろんな説がありますけれども、少なくともそこは人が生活する場所ではなかった。動物たち、家畜たちの、餌置き場で、イエスが生まれた。なぜそのようなところでイエス、救い主がお生まれになったのか。ルターはそのたくさんの説教の中で、聖書そのものがこの貝羽桶、イエスが横たわった貝羽桶であると語っています。一体何を意味しているのか。少しその前に彼がどのような人であり、そしてまた彼が話した説教のものすごく大事な特徴を紹介させていただきたいと思います。彼は地方の農民の出でした。有名なお話ですけれども、彼は落雷によってそれまで法律を学んでいた彼は修道院に行って神に仕える、自分の罪の重さを考えるとこのままではどうしてもいけない、そこで修道院に入り神に仕える道を歩んだとされています。そして有名なのは、 当時の、教皇が、発行した、まあ、免罪符とか、免職符、食材状、いわゆるある一定のお金を出して自分の罪を許してもらう、罪をあがなってもらう、その、それをですね、売りに出した。当時の、教会がそれをですね、公に売りに出した。そのことに対する、まあ、95箇条の問いかけを、教会の門の前にあってですね、そしてそれはおかしいんじゃないか、私たちが本当に聖書からそのことを見出すことができるのか、教会がしていることはおかしいのではないかという問いを投げかけ、そして当時の、まあ、今のカトリック教会にあたりますけれども、その教会に対して多くの、チャレンジを成した。ですから彼は異端として排斥され、また彼をかくまった諸侯のサポートによってなんとか生き延びましたけれども、しかしそういう当時の教会が出した許しの書面ですね、その免罪符、免職符、そう呼ばれるものに対して大きな大きなクエスチョンマーク、本当にそれでいいんだろうかということを彼は示した。彼はまた別の面があります。これも今朝仕入れた情報ですけれども、彼はボーリングをですね、発明したというか、彼はクリスマス、まあ、その修道士たちが遊ぶその中で何か遊びをしたいということで、まあ、ボーリングの元になることをどうも発見したそうです。それから今回いろんなことを調べていて、とても驚いたのは、彼は生涯、まあ少なくとも4000、多ければ1万回は説教したと考えられています。1528年に残っている、まあ、残っていると彼自身は書かなかったけれども、彼が語った説教をこう書き残した人たちがいました。1528年の記録によると、145日間のうちに195回も説教をしたと記録が残っています。私は年50回足らずでなんかもうヒーヒー言ってるんですけれども、しかし彼はですね、145日に195回というと、もう1日2回か3回こうみんなが集まっているところで、まあ、説教を執り行った。すなわちもう彼は語りたいことが次から次へとこう湧いてくるような、そういう人であったということです。さて、その彼の説教、3つ大きな特徴があります。1つ目は、彼が語る説教、もちろん彼だけではありませんけれども、教会で語られる説教というものは、その言葉の中に神の御霊が宿る、そしてキリストがその言葉と共にそこに存在するということでした。ですから、変な言い方かもしれませんけれども、前で、遠藤という人が語っている、あ、また、つまらん話だと思って聞いていると、まあ、つまらん話になるわけです。しかしルターが語ったのは、この語られている言葉の中にキリストがいる、キリストが直接語りかけていると、回収が祈った時、そこに神の霊が宿る。テサロニケの信徒への手紙の一の中に、同じようにパウロが、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れた。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。と語られているように、ルターもこの言葉を神の言葉と祈り、神が直接私にと願うときに、そこに神の霊が宿り、その言葉が人間の肉なる言葉から神の霊の言葉に変えられる。これが彼の特徴の一つです。そして今日の御言葉は私のため。今日今こうしてここに集まっている一人一人のためにキリストが生まれた。私のために語られた言葉である。私自身もこの言葉を聞きながら、でも自分だったらどうかなということを考えました。ある人は、 英語で、Return to Sender という、まあ、要はですね、この荷物は送り主に返してくださいという宅急便が来た時にですね、間違っている時にそれを送り主に返してくださいというそのことの話をしていました。どういうことかというと、神様が私たちに今日あなたのためにと与えてくださったその言葉を、私たちは送り主に返してください、すなわちその言葉自身に自分はあまり、こう喜びを見出せないとか、その言葉は自分にはあまりにも厳しい、だから送り返してほしい。実は私たちは教会の中で、もしくは日頃の祈りの中で、聖書朗読の中で、神様のところにせっかく神様が送ってくださったプレゼントであるその言葉を送り主に返してください、自分にはこの言葉は重すぎますとか、自分にはこのプレゼントはふさわしくありませんと言って神様のもとにお返ししていないだろうか。本当はその中には素晴らしいものがたくさん詰まっているのに、箱の外見、そしてまたその宛名だけを見て、あ、また神様の裁きの言葉、もう聞きたくないと言って神様のもとに送り返していないだろうか。ルターはこれが私のための御言葉である、たとえそれが厳しい言葉やあまり聞きたくない言葉であったとしても、そのプレゼントの箱を開け、そしてその中身食べることができるとすれば、それをしっかりと噛み砕く中で自分のために神様が送ってくださった言葉である、自分のために神様が送ってくださったプレゼントであるということ、それを私たちが祈りを持って受け止める。御言葉に対する彼のこだわり、それは私のために語られたということが実感できなかったその当時の礼拝にあったようです。当時の礼拝は、神父、司教の人たちが、向こう側、皆さんから言うと十字架の方を向いて、まあ、前にも言いましたけど、私が後ろを向いてこのまま、こちらに向けてしか話をしないという、そういう礼拝でした。そしてそこではラテン語が、語られている。会衆たちには何を言っているのかほとんどわからない。私のための言葉であると感じたいときには、その言葉は私の言葉、わけのわからないその言葉ではなくて、自分が本当にこれが私のために語られたと思えるその言葉でなければならない。ですから彼はドイツ語に、当時のドイツ語に言葉を訳していた。聖書の御言葉が一人一人が本当に自分のために語られたと思えるように、彼は分かる言葉に訳をし直した。日本でも気仙語の聖書というのが出てきました。東北の気仙の地域の言葉、それに気仙語という名前をつけています。私も半分以上わからない言葉ですけれども、しかしそこには私のための御言葉、御言葉は遠い言葉ではなくて、もう聖書を読むだけ聞くだけで私のため、今日の言葉は私が本当にこの言葉を私に投げかけられたと受け止めることのできる言葉になっています。その聖書の言葉に神の御霊が宿る、これが一つ目の特徴です。二つ目、十字架の神学とも呼ばれているように、ルターはその説教のすべてに十字架が表されている。誕生の時から、そしてイエスが生涯の活動をなすその時、一つ一つの場面に実は十字架がある。彼はこの貝羽桶の中にイエスの十字架を見ています。イエスが生まれたのが何のためであるのか、イエスが天使ではなくて 人間となった。そこには先ほど語ったように、私のために神が直接そばで語ってくれる。そして温かみを持って語ってくれる。そのために巫女は人となった。天使となって声だけが聞こえる。そうではなくて直接触れ、直接そばで聞くことのできる人になってくださった。そしてその究極の目的、それは私たちの罪の許しのための十字架。生まれて喜びを持って私たちはクリスマスを迎えます。しかしルターはある意味厳しい言葉ですけれども、その会話桶の中に十字架を見出せないのであるとすれば、それは本物ではないと。もうイエスはその生まれた時にすでに十字架のことがそこに書かれている。中世の絵を見ていくと、イエスが生まれた絵の中にいくつか本当に特徴的だなと思うんですけれども、その貝羽桶が、棺に見える絵があります。なぜクリスマス、この喜びの時に棺のような貝羽桶が描かれているんだろうか、そう不思議に思いました。しかしそのことはルターの説教、また彼の思想を読み解く中で、まさに中世のこのルターより大体同じ時期に、描かれたイエスの誕生の、絵画の中には、イエスの誕生にはもうすでにそこに十字架の事柄が描かれていた。それをこう読み取ることができた。それだけ当時の人たちにとっては当たり前、しかし私たちはいつの間にかそれをまあ薄めるというか、ネオンサインであるとかプレゼントであるとか、そういうものでこう薄めてしまっている。しかしその大切なところには、イエスが私たちのために来られた究極の目的、十字架で私たちの罪のために死ぬという、その大切なことのために御子は生まれた。罪人を救うために彼は生まれた。病める人、弱い人たちを救うために神が私たちにプレゼントとして送ってくださった。ルターが聖書はキリストの貝羽桶と語った時に、誕生の喜びだけが聖書に描かれているのではありません。むしろそこには誕生の時からイエスの十字架の死、そしてその先にある復活のことがそこには描かれている。三つ目です。彼は、ルターは、たくさんの事柄を対比、まあ、その、極端に違った事柄を、二つこう並べて、語ったそうです。例えば、立法と福音、善と悪、罪と慈悲、自由と束縛。神が私たちにくださった律法、そして律法に私たちががんじがらめになって、律法を守れないから救われない、それと対象にあるのが御子が私たちにくだされ神から与えられた福音、すべての人が招かれている、罪人とされた人も許しのその場に招かれている、その福音。そして福音だけが語られる、善だけが語られる、愛だけが語られる、その言葉の中には本質が見えてこない。むしろその反対側、正反対にある事柄が語られる中で、本当の福音は何か、本当の善とは何なのか、本当の許しとは何なのか、そのことが記されているようになる。ルカによる福音書もイエスが生まれる前にはザカリアという人が出てきます。神殿でそのお告げがなされる。イエス自身は貝羽桶、まあ、いわゆる野原、すなわちルカ自身も 神が住んでいるとされたその神殿、そこでお告げを受ける者と、そして野原、誰一人見向きもしない場所で神の子が生まれた。正反対の事柄を描き、そして両方に私たちが心を傾けるとき、そこで初めて私たちは本当の意味を知ることができる。ですからルターはその平安に寝ている赤ん坊の誕生の中に、十字架にかけられ無力に横たわっているイエスの姿を見るのであります。人に愛され、親に囲まれ、平安に生まれてきたその子供と、そしてあなたは主です、神の子ですと言っておきながら、全員が裏切ってしまった、憎しみだけが周りにあるとされた十字架を同じ場面で見ていく。その矛盾が深ければ深いほど、対比が広ければ広いほど、私たちの人間の罪深さの深さ、そしてそれの対極にある神の許しの大きさ、その意味を見出すことができるとされています。彼自身が免罪符、免職符、その95箇条の問いを発するきっかけとなった、その免罪符が許せなかった。当時はまあ煉獄思想、いわゆるその免罪符、免職符を買わなければ死んだ後地獄に落ちる、もしくはもう死んでしまった者が救われないんだ、そういう思想が強かった。そして終末が近いという考え方も近かった。ですから罪の許しをみんなが求めていたわけです。ルターも同じように、自分も許しを得ようと必死に願った。だからこそ彼はお金によって、お金の額によって、その許しの段階が決められているような、その罪の許しの書類に対して彼は怒りを発した。彼は聖書の中にのみ、聖書のみ、信仰のみ、聖書のみというのも彼の言葉だそうですけれども、彼自身が宗教改革のそのスローガンとした十字架のイエスを信じる、その信仰のみによって、私たちは神の許し、それに近づくことができる。そしてそれは私たち一人一人が聖書を自ら読み、また聞き、そしてその言葉が自分に対して語られた言葉であると祈り、それを実感するときにのみ、そしてそこに罪の深さを感じたときにのみ、その罪を超える主イエスの許し、愛を掴み取ることができる。聖書のそこかしこに主の会話を受け、そこには私たちの罪のために送られたイエスの平安、同時に十字架につけられたイエスの苦しみと、私たちの罪の重さが描かれている。ですから彼はその聖書を読む、そこからしか、そしてそこに描かれている神の許しを信じることのみ、そこにしか私たちの許しはない、救いはないとしました。お金でそれを買うことができる、それはありえなかった。ルターは何度も何度もイザヤ書の55章、私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、神が私たちに送ってくださったプレゼントのその言葉、 Return to Sender、 その神様のもとに返すことは絶対にありえない。神から出たその言葉、その言葉は虚しく神のもとに戻らない。すなわち私たちがこの 会話家の言葉、聖書の御言葉を本当に神からのプレゼントとして、その包みを受け取り、またその箱の中身を開け、そしてその中身をしっかりと自分のものとして味わう。そこで初めて神の語ろうとしていること。そこには残念ながら人間の罪の深さも描かれています。しかし、まさにそれを知ることで、その対極にある神の意図、神の許しの意味が分かってくる。神の言葉を私たちが虚しく戻さないように、聖書に取り組み、そしてその究極の許しを信じる。これがルターが1万回近い説教の中で何度も何度も繰り返して語った言葉であります。会話家の事柄、イエスがなぜこの地上の中で罪がいっぱい満ちている私たちのこの世の中に、裏切り、さまざまな悪が満ちているこの世になぜ来られたのか。神がこの会話桶に自らの子を宿す、その意味は何なのか。ルターはそのことを私たちに大きなヒントを与えてくれています。イエスは私たちにその生涯をもって神の言葉を語り、そしてその生涯の締めくくりとして十字架にかかり、そして私たちの罪の大きさを鮮明に描く中、その先に神の愛と許しがあることを描きました。私たちが会話家の中にそのことの意味を深く考える中、私たちもまた自分たちの日ごとの苦しみの中、悲しみの中、そして死への恐怖、そういったものの中で、その対極に実は神の恵みがあることを知る。暗闇の中で光が灯されるように、私たちが暗闇の中にいる、苦難の中にいる、死の恐怖に怯えている、さまざまな苦しみの中にいる、そして聖書を読めば読むほど、もしかするとそのことがより鮮明になったとき、まさに神は私たち一人一人に、あなたのために救い主がお生まれになった。その子はすべての人の罪を許す、贖うため。神から離れてしまった私たち一人一人を、あなたこそが神の子である。あなたの罪の許しのため。あなたが本当に生き生きと生きるため。そして何よりも神の愛をあなたが実践し、隣の人にそれを分かち合うため、あなたのために今日救い主が生まれた。そのことを私たちは真摯に喜び、またそれを分かち合うものとなりたいのであります。お祈りします。神様、聖書はキリストの会話家という言葉をルターは私たちに投げかけ、そして彼はその生涯の中で罪の許しについて格闘しました。彼は自分の弱さ、性的な悩みや様々な人間関係の悩みを抱える中で、また聖書を読めば読むほどあらわにされる私たちの罪の大きさの中で嘆き、苦闘しながら、しかし神自らがその御子を私たちに送ってくださった、そのことの中には 私たちの苦しみや罪のちょうど反対側にある許しと愛と喜びがあることを見出しました。どうか私たちもまた聖書にしがみつき、この御言葉が自分に与えられたものとして、そして御子が自分のために与えられたプレゼントとして受け取ったとき、その箱を開け、またその御言葉をしっかりと噛み砕く中で、私たちもまた自らの苦しみや悲しみ、罪の重さの中にあって、その対極に光り輝いている主の祝福と許しと、そして愛を感じ取ることができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌98番をお共に賛美いたしましょう。
ただいまより聖餐式を執り行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス、キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられております。大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。アーメン。少子、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってきてあります。分散いたします。真ん中の少し薄くなっているのがジュースとなっております。 これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってあります。感謝の祈りを松下康さんに捧げていただきます。
天にまします我らの父よ、御子の降誕の降誕を祝い、その光と喜びに預かるために本年もこの御堂に呼び集められまし、集いくださりましたことを深く感謝申し上げます。あなたは一人子我らの主イエス・キリストをこの世に下したまい、その十字架上の死と復活によって我々の罪をあがないとり、とこしえの命を与えてくださいました。そして豊かに聖霊を下したまい、あなたをあなたと御子を信ずる信仰によってあなたに至る道を開き指し示してくださいました。そのことを感謝申し上げます。そしてその道からが今この会堂に集いました一堂の上にありますように切にお願い申し上げます。世界は変動の時にあたり混乱と無秩序と、そして暗黒が世を支配しております。この時にこそあなたの光が必要でございます。あなたは高く光を掲げ、その光を三殿と輝かしてくださいました。どうぞ我々の人生をこの光の中に、この光に向かって歩むことのできますように主を切にお願い申し上げます。どうぞ我々を守ってください。またこの世ではこの寒空に職を失い路頭に迷っておる者がございます。また心に悩みを持ち、体に痛みを覚え、老齢のためにまた病気のために病のところに伏しておる者がございます。これらの兄弟姉妹はあなたの救いと、そして助けを求めております。主よ、どうぞあなたの恩憐れみと恩帰りみと恩恵みがこの兄弟姉妹の上にございますように切にお願い申し上げます。2009年のクリスマス礼拝にあたり、この一堂に集いました人々の祈りと願いに合わせ、この一言の祈りを主イエスキリストの御名を通じて御前に捧げます。アーメン。
アーメン。
それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答と印としてお捧げください。
お座りのままで賛美歌547番を賛美いたします。
誕生日を迎えられる方がおられますので覚えて祈りたいと思います。21日中谷聖子さん、それから、23日青松月子さん、三好純子さんです。お願いします。神様、ケアする3人の姉妹がそれぞれあなたよりの尊い命を与えられたことを覚えて祈っております。どうかそれぞれの方の歩みをあなたが守ってください。特に中谷聖子さん、天津子さん、メッシュ子さん、それぞれの信仰の歩みがあなたの大いなる愛のうちにありますように、その一つ一つの生活の歩みがあなたの豊かな導きのうちにありますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。中谷さん、後ろ、おめでとうございます。それから今聖歌隊で2階に上がられましたけども、青松さん2階に、おめでとうございます。それから三好純子さん、こちらの後ろにあります。おめでとうございます。以上です。
牧会報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会は礼拝後記念写真の撮影をいたします。外で、行いますので少し寒いかと思いますけれども、すぐに撮影したいと思います。その後一品持ち寄りの愛参会がございます。お持ち寄りでない方もどうぞご参加ください。隣のページに行きまして、今週の集会、クリスマスイブ初夏、賛美礼拝12月24日、午後7時30分より取り行われます。クリスマスキャロルを中心とした礼拝です。聖歌隊の賛美もございますので、どなたも、ご参加ください。12月25日金曜日午後1時より CS 子供クリスマスです。教会員の方々もどうぞご参加ください。同じく25日街道清掃日となっております。遠藤牧師の予定でございますけれども、21日月曜日明日午後が面会日となっております。次週主日12月27日日曜日、高端節第一主日、説教は宝の箱を開ける時と題しまして、遠藤牧師のお話になります。次週の礼拝の、礼拝後の予定といたしまして、大掃除をいたします。1年間の汚れをきれいにし、心新たに新年を迎えたいと願っておりますので、どうぞ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。その後街道建築準備委員会がございます。集会行事のところでありますけれども、1月3日日曜日午前10時半より新年聖餐礼拝となっております。2010年はですね、三が日が聖日とこのようになっておりますので、元旦礼拝は取り行いません。以上です。それでは、恒例のグリーティングの時を待ちたいと思います。昭栄112番 1節、3節、5節を歌いました後に祝祷、香草を持って礼拝を終わります。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、こいつといました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
それではすぐに写真撮影をしますので、外の方に、椅子を畳んで、外の方にお越しください。
ちょっと 方から動かしただけでちょっといかんです。
そろそろもう席にお着きくださいますか。皆さん席にお着きいただけますでしょうか。奥の方から詰めてお座りください。西岡さんいらっしゃいますか？